2024年、1月26日です。まあ、来週31日に FOMC 控えてますんで、まあ為替系、ドル円系はなんか様子見になってますけれども、まあ、アメリカなんか景気いいみたいですね。なのになんで売られてんだみたいな感じもあって、まあ半導体ですかと言われてますんでね、本当かどうか分かりませんけど、まあ、最近もうマーケット先に走っちゃってくるんでね。あと、まあ500円ぐらい変動しても、まあ、こんなもんですので、ね、もうこれに慣れていないといけないと。まあ、ボラティリ、まあ、株価水準ね、ボラティリティ、あとは、まあ、板の問題ですけどね。ちょっとこう、調整系になると、先物買い板が減りまして、本当に薄いですね。で、何か起こると一気にね、売りが来ると吸収できないと。となって、でかい陰線引くという構図になっています。まあ、バブルの頃もね、来年の、株はね、まあ、4万、5万、10万だという話がいっぱい出てましたけどね、年明けから一気に崩れたという。直近も、まあ、3万6000台ね、7000手前からなんかね、上なんだって声かかってくるとなんかこうね、調整系と。まあ、中国から資金入ったのかいないか分かりませんけど、まあ、直近安いところでね、投げて、こちら買ったのかもしれないし、本当のところ分かりませんが、向こうのね、まあ、上海と戻ってくると、なんかこうね、すぐにそんなお金動くかよって感じなんですけど、まあ、とりあえずね、そういう影響があるかもしれない。まあ、コメントするが勝手なこと言いますんでね、何が本当なんか全然分かりませんのでね、それ辺あまりね、こうだからと思わない方がいいですね。まあ、要するに買う人が大きな、ね、上がってくるしね、売る人が大きな売ってくるって感じなんで。で、日銀も、直近は変更しませんでしたけど、ね、この後どうするかが問われてくると。24年よりも25年の方がね、なんか、まあ、なんでしょうね、インフレはさほどじゃないみたいな感じに考えてますんで、となってくると先あんなんじゃないのってね、観測もあったりするんですけど、この後ゼロ金利やめても、ね、緩和続けるよっていうコメントが入ってたりしますね。で、どうなんだって言われてもなかなかあれなんですけどね。いうことで、まあね、短期調整なのかどうなのかが問われてきておりますが、まあ、今日は出来高15億、ね、それに主力系は安いという、インペラは18ですか、という感じになってます、あとは先にですね、先物ですけどね、まあ、黒いですけど、ナイト等でね、先物先に走っちゃいますんで、まあ、日中の方はね、高いところ買わされたり安いところ買わされたりと、ね、いう感じになってしまいますんでね、まあ、長期になれば関係ないかもしれませんけどね、結構、まあ、大きいのは大きいですよ、本当はね。という感じで、まあ、すいません、先物ですけどね、ちょうど、直近2日間で吹けたところから、ね、その、安値を割り込んで調整と、冷やし転換線頑張ってましたけど、ちょっと割り込んでしまったと。じゃあ、下行くのかっていうとね、まあ、結局まだお金余ってますんで、ね、買い入ってくるし、出遅れ系買ってくると思いますんでね。ということで、まず、まあ、1月につけて安値ですね、を頑張れるか頑張れないかが問われてくると。一方で、週足がこれひっくり返る、ひっくり返れないね、という本当に限界点にもありまして、ちょうど、まあ、今週というか先週というかね、まあ、チャート上も先週なんですけど、上髭陰線になってますんでね、そこ割り込んでくると、ちょっと調整系に週足もなってくるかなと、っていう限界点にありますと。まあ、語りたら冷やし短期売りですね、週足は買いのまま限界点と、月足はまだね、まあ、上髭ぐらいですから、まあ、買いのままは買いのままですね。まあ、細かく考えるかね、大きく考えるかによって全く見解は変わってくると。まあ、そんな感じです。で、あとは、まあ、まあ、日経平均ですけどね、週足は上髭陰線で終わったよという。まあ、これだけ上がりましたんでね、まあ、直近、まあ、利食いが入ってもこんなもんかなという感じで動いてますね。トピックスも、今週は、上髭陰線と。まあ、結局全部がですね、これひっくり返るか止まるかね、ちょっとまあ微妙なところなんでといえばね、そんな感じなんですけどね。という感じで、まあ、トピもね、まあ、それなりに上がりましたんで、まあ、利食いは利食いかなと、考えればね、まあ、なんでと言われたら、まあ、利食いだよねとね、勝手に答えるというニュアンスですかね。で、あとは、グロース250、ね、直感買いが入ってますが、ちょっと上値がやっぱりね、戻ったら売りが入ってるかな的な、非常にこうね、悩ましい、下がったり上がったりという感じですね。ニューヨークダウは、まあ、直近高値圏、ナスダックも高値圏ですね。 まあ、今日半導体、とかね言われてますけど、まあ、東京タイムはまだそんなには下げてないんでしょうね。今、CFD 系でいうと、ね、ダウは100ぐらい下がって、ナスも32ぐらい下がってるぐらいですからね、という、まあ、感じなんで、ちょっと蓋開けてみないとなかなかわからないとはわからないですね。まあ、直近しません、なんかね、まあ暗号資産、なんたら資産ね、まあ、結局デジタル通貨なんですけど、まあなんか言葉がね、もうどこで使うかって問題ですけどね、一応政府がね、法律上の、なんかもう一回ね、問題点洗うみたいですけどね、いうのがありまして、とりあえずすいません、まあ、あとはとにかく、で、まあ、最低改正が若干減ったぐらいですね、です。まあ、ドル円はなんかね、冷やしベースを横ばってしまってますんで、という感じで動いていたりしますしね、あとは対通貨ペアもあまり、高値圏でという感じの動き、OG9 位にだったらちょっとね、動き、なんかはっきりしませんねみたいになっちゃってますね。で、まあ、代償の金はね、それなりに高止まっております。まあ、ニューヨークの金は2020ドル、今ちょっと割り込んできてますけどね、今18ドルですか。で、原油がですね、この間からちょっとね、上がってきてまして、まあ、チャート上は週足転換線超えたよねって言ってね、まあ、買いに形状になって買ってきてるんでね、まあ、まあ、世界経済が良くなるとか、まあ、いろいろ言われてますけど、まあ、中東情勢とかね、いうのがありまして、まあ、とりあえずなんか、ちょっとね、まあ、微妙なあれですけど、バレル 76.61 ですね、まあね、まあ、ちょっと上がってきてますね。まあ、それで、コアの、物価はね、なんか横ばってるようなんですけど、あ、これアメリカの話ですね。となって、ちょっと原油が上がってきてますんでね。となってくると、まあ別にね、景気いいし、利下げしなくてもいいんじゃないかなという判断に、ね、連銀の方々がなるかならないか、それは分かりませんがね。というのもあるよねっていう感じですね。ちょっと CRB 指数がぴょんと上がってますね。で、上海が、急速に今週戻しましてね、という、そんな感じなんですが、まあね、とんでもない兆円ね、吹っ飛んだっていうね、まあ、大きな国の話ですけど、という話もね、まあ、ネットにまあ書かれていたりしてますんで、まあ、とりあえず短期的に戻してるのは戻してるかなぐらいなところですね。新生も今週戻してきたと。となってくると、まあ、直近安値圏で投げた資金がね、国内に入ったのかどうかすら分かんないですけど、そんなに短期的に、向こうとこっちで動くかなって。まあ、いうことで、まあね、まあ、来週 FOMC ですんで、まあ、ちょっと、為替の方は様子見的になってくるかもしれないし、まあね、まあ、なんか材料によっては動くかもしれないしね。で、見てる方は分かるし、見てない方は全く分からない話なんですけどね、やっぱり酒物の板薄いんで、こうやって調整圏になるといきなりね、板薄くなりますね。で、何か起こるとね、これでワット買った後ですからね、今度売ってくると一気に下がりますね。ということでね、まあ、500円、800円ぐらい動いてもしょうがないって言えばしょうがないっていう動きなんで。まあ、どのくらい動いたらねっていうかね、まあ、いろいろと、大幅とかいうね、まあ、声かかったりかかんなかったりしてますけど、やっぱり株価水準とかそれによって変わってくりますんでね、やっぱり、まあ、それなりの動きだっていう範囲をね、まあ、自分でどう抑えるかが問われてくるという感じじゃないかと思いますね。まあ、と言ってる最中になんかね、じりじりと買いは入ってんのかな的な動きがありますんで、依然としてまあ、金利とね、お金の量を分けて考えないと、いけないのかなと思いますね。まあ、かなりでは金余りですんで、下がったら買い入ってくるという、まあ、ニュアンスだという、そんな感じですね。ただし、まあ、なんかね、大きい下落の、材料がありやなしやというのは問われますけどね。まあ、そんな感じで、とりあえずちょっとね、まあ、短期は動いてくれたら構わないと。中長期はこの辺でどうするかね、なかなか分かんないですけどね、というのをね、当てに行かなきゃいけないという、そんな感じです。コメント以上です。